神様とはどういう方なのかということについて、聖書ではどのように教えているのかという学びを始めました。先週に続いて今日も神様という方の性格、特徴というものをしっかりと理解をするように努めたいと思っているわけです。もしも私たちが神様という方はどういう方なのかということを聖書から正しく理解をしないままで、こういうふうに言いましょう。私たちの方で勝手に考えたもの、想像したもので一つの概念を作り出しているとすれば、私たちの方では実際には神様でないものを神様と思い込んでいるという可能性も出てくるわけです。使徒の働きの書17章ではポーロがこういう場面に遭遇しているんですよ。読んでみましょう。使徒の働きの書17章の16節からの出来事を読んでみたいと思います。ポールはこういう場面に遭遇しているんです。17章の16節から読んでいます。さてアテネで2人を待っていたポールは、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。そこでポールは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。エピクロス派とストア派の哲学者たちも幾人かいてポールと論じ合っていたが、その中のある者たちはこのおしゃべりは何を言うつもりなのかと言い、他の者たちは彼は外国の神々を伝えているらしいと言った。ポールがイエスと復活と述べ伝えたからである。そこで彼らはポールをアレオパゴスに連れて行ってこう言った。あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか。私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものか私たちは知りたいのです。アテネ人もそこに住む外国人も皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。そこでポールはアレオパゴスの真ん中に立って言った。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に厚い方々とだと見ております。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものとお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要もありません。神はすべての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら神を見つけ出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れておられません。私たちは神の中に生き動きまた存在しているのです。あなた方のある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。このように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の事態を見過ごしておられましたが、今はどこででもその全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。ついでその方を死者の中で蘇らせることによって、そのことの確証を全ての人にお与えになったのですと言っている。アテネのアレオパゴスでもって、これどういう意味かといったら、戦いの神様を祀っているところです。まあ、別名はですね、凱旋門の丘という意味なんですけれども、そこでもってアテネの人たちに向かって、あなた方は宗教心の熱い人たちだと見ている、あなた方は知らない神にと刻まれた祭壇を拝んでいる、どんな神様なのかを知らないで、つまり何を拝んでいるのかということも知らないで祈りをしましょう。神様でないものかもしれないものを拝んでいるとポールは言ってるわけです。これと同じことが私たちも言えることになるわけです。神様とはこういう方ですと言えるものを持っていなければ、つまり神様とはどういう方なのかということについて聖書の教えに基づいた正しい知識を持っていなければ、もしかすると聖書で教えている神様ではないものを、私たちというものをサタンの支配から自由にし、神の家族に迎え入れて豊かな生活を送らせようとしている神様ではないものを勝手に神様と思い込んで勝手な動きを取っているかもしれないんです。 もしかするとサタンが持ってきているまがいものの神様を私たちの天の父イエス・キリスト聖霊と思い込まされているかもしれないんです。だから今回の学びで目的としているものは聖書で教える神様とはどういう方なのかということについて私たちがしっかりとした知識を持ち、私たちが神様と接するときに祈りであろうと願い事であろうと賛美感謝を捧げるものであろうと毎日の生活そのものであろうと、その接し方が神様とはどういう方なのかということを私たちの方でもって勝手に推測したものでないようにしたいわけなんです。神様という方を、神様の性格を、性質をよく知った上で神様と接することができるようにしたいわけなんですよ。今日からの学びは先週リストにした5つの基本的な神様の性質特徴というものに基づいてさらに知っておかなければいけない分野に入ります。聖書をたくさん引用いたしましょう。まず1つ目、創世記の17章の1節でこういう神様だと教えている。創世記の17章の1節でこう教えております。アブラハムが99歳になった時、主は、失礼しました。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れ、こう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全くものであれ。まず一番最初、全能の神なんですよ。ヘブル語でエルシャダイと脚注に書いてある。この言葉は、神の家族のものに必要を満たし、さらに余りあるものを与えることができる神様ということを示しております。この神様には代表的なものをいくつかリストにしてみましょう。同じ創世記の18章の14節ではこう言ってます。これは主にと書いてあるんだけど、主に不可能なことがあるだろうか。つまり不可能ということがないんです。マタイの19章まで飛びますと、マタイの19章の26節ではイエス様の言葉なんですけれども、イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。これが神様なんですよ。ところがですね、これだけの力権威を持っている神様がその力権を使うところと使わないところとがあるんです。こんなことをお知らせいたしましょう。私がですね、日本に伝道に来る前にアメリカ人の教会で副牧師をしていたことがあったわけです。で、その時に教会に来ている人たちを対象として聖書学校を開きました。私が責任者として1週間12時間の授業をつけたわけです。火水木金とですね、4日間でもって午前中だけ3時間ずつ合計12時間の授業を持った。そのうちにですね、8時間から10時間私が教えなければいけないという時期があったんです。30人ほどの生徒が集まりました。その卒業生の何人かは今牧師になっております。その授業の中で私は、神様は全能である、神様には不可能なことはないけれども、その不可能なことがない力を使わない時があるということを言ったんですよ。そしたらですね、その生徒の一人が、神様は全能であり、神様にできないことはない、神様には不可能なことがないと言い出したんです。面白いんですね、こういう点で日本のようにおとなしい連中じゃないんですよ。何か理屈に合わないことをこっちが言ったと思ったらですね、どんどん突っ込んでくるんです、あの連中は。だから私はですね、神様は全能であるけれども、その神様には不可能なことがあると言って挑発したんです。でこう言いました。神様は全能ですけれども、あなたから10分の1を教会に献金させることはできるか。不可能じゃないか。神様は強制的に10分の1を出させる全能の力は使わない。これでわかるだろうと。後ほどもっとこの点詳しく勉強したいんですけれども、神様は全能です。神様には不可能ということがないんです。神の子供たちが求めているものは全て一つ残らず満たすことができる神様なんです。どんなことでもできる力を持っています。 けれどもその力を使うところと使わないところとがあるんですよ。こんな質問が出てくるんです。実は向こうでアメリカで質問されたんだけども、本当にそれだけの力があるのか、それだけの力を持っていないかもしれないじゃないか、持っていないからそれだけの力を出していないんじゃないか、実際には力がないのにあたかも力があるような格好をしているだけであって、力があるけれども出さないなんて言い逃れしてんじゃないか、なんてことをですね言ってくる人もいたわけです。この答えは、本当の答えは後ほど詳しく学びに入っていきたいと思うんですけども、実はですね、正直のところあなた自身が体験する以外にはあなたを説得する道がないんですよ。私自身の経験では神様に力を出してもらう以外に解決の道がないという時に、神様は私が想像もしていなかったような大きな力を出してくれております。けれども私が自分の体験をあなたに説明するよりも、あなた自身が体験する方が早く確実に理解することができるようになるんです。だからこの点については後ほど戻ってきたいと言ってるわけなんですよ。二つ目に行きましょう。二つ目の話題はですね、エズラの9章の15節を見ていただきましょう。あんまりエズラなんていうのは引用してないからですね、これ旧約の私の聖書で聖書のページでもってです、ね、740ページがエズラの9章になります。それの15節がエズラの9章の終わりの方、15節が740ページになります。多分皆さんの聖書も同じだろうと思う。エズラの9章の15節でこの2つ目の話題となる神様とはどんな方なのか言ってます。イスラエルの神主、あなたは正しい方です。ところがですね、ここでもってですね、この正しい方と訳されているものは注意してくださいよ。この新改訳聖書では神様は義であると訳さなければいけない言葉をですね、正しいという日本語に訳してみたり、正義なるという言葉に訳したりしているんです。これはですね、旧約聖書の原本のヘブル語からも証明できるし、新約聖書の原本のギリシャ語からも証明することはできるんだけれども、神様は義と言ってるのは、ここではこの聖書では正しいの、正義のという言葉に訳しちゃっている。どんな場所があるのか割愛いたしましょう。もう一ついきましょう。エレミアの書の23章のエレミアの23章の6節でも同じように言っております。だから同じように間違いもしている。エレミアの書の23章の6節を見ていただきましょう。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれようと訳されている。私たちの義なんです。もう一つ行きましょうか。同じ間違いしてますよ。ヨハネ第1の手紙の2章を見ていただきましょう。ヨハネ第1の手紙2章の一番最後の節、29節を見ていただきましょう。新改訳では公約されています。ヨハネ第1の手紙の2章の29節でこう言っている。もしあなた方が神は正しい方であると知っているなら、義を行う者が皆神から生まれたこともわかるはずです。全然意味がなさないでしょ。これ新改訳で言っている、神は正しい方であると知っているなら、原本そのまま訳したら、神は義であるということを知っているなら、義を行う者が皆神から生まれたこともわかる、義の神から生まれたことがわかるという。なぜか、ペテロ第2の1章4節では神の性質を受け継いでいると書いているからなんですよ。神様の性質を受け継いでいる。だから義の神様から我々生まれているから、我々も神の義になっているわけなんだということになる。義というのは何なのか。神様は約束したことを守る神様であるということなんですよ。自分に対して正しくなければいけないんです。その典型的なものが契約を守る神様ということです。 神様はイエス・キリストを通して神の家族に生まれ変わりをした人たちと契約を成立をさせております。契約には二つの面があるんですよ。一つは契約の義務という面です。もう一つは契約の恩恵という面です。神様の側から見て契約の義務は、つまり神様自身が義務として神の家族に生まれ変わりをしている人に対する義務は、生まれ変わりをしている人たちを祝福するというものなんですよ。で、いろんな、どんなふうに祝福するのか約束が書いてある。人間の側から見て神様に対しての契約の義務というものは、これも聖書に書いてある。神様を愛し神様を祝福する、つまり神様が死なさいということをきちんとするというのが、我々から見たら神様に対する義務になる、神様に与える祝福ということになるわけです。つまり神様から人に向かっては、神様の義務はこの人への契約の恩恵というものになるわけです。受け取る方で、我々受け取れるんですけど、だけど我々が神様に向けて与えなければならない義務というのは、神様にとってみればその契約の恩恵となって受け取ることができるわけです。さあ、この関係だけが分かるとですよ、ヨハネ第1の手紙の1章9節をこの観点から見ていただきましょう。どういうことになるか。ヨハネ第1の手紙1章の9節ではこう言ってるんですよ。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。この訳をですね、日本語で訳されているもの結構流さなきゃいけないんだけども、まず最初いきましょう。自分の罪を言い表すなら、つまり神様に対して罪を犯したと気づいたならば、その罪を神様に告白をする。こんな罪を犯してしまいました、許してくださいと言えばという意味なんです。そしたらその次、神は真実な方だから、訳が正しくないんですよ。神様、義の神様ですよ。契約を守る神様ですよ。真実と訳すんじゃない、これは中立と訳さなければいけない、日本語に訳すべき言葉なんです。何に忠実か、二つのことに忠実なんですよ。一つは神様が自分でした約束に忠実なんです。だから約束を破るというようなことはしないんですよ。どんな約束か、ヘブル書の8章で約束をちゃんと書いてある。ヘブル書の8章で読むとですね、8節からこうなってる。古い契約には欠点があったから新しい契約が成立すると言って、こういうふうに言ってる。ヘブル書の8章8節から言ってますよ。これ一つ目ですよ。しかし神はそれから賭けが欠点があるとしてこう言われたのです。主が言われる、見よ、日が来る、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が、それは私が彼らの先祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約を守り通さないので、私も彼らを顧みなかったと主は言われる。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。また彼らがおのおのその町の者に、またおのおのその兄弟に教えて主を知れということは決してない。小さい者から大きい者に至るまで彼らは皆私を知るようになるからである。なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。これがエレミヤ書の31章の引用だというのが分かると思います。つまり神様はもうこういう人たちの罪を思い出さないという約束に忠実なんですよ。だから一度罪を思い出さないと思い出さないんです。謝れば許してくれるんです。で、二つ目、神様は、天の父は十字架の死から蘇って新しい契約を神様と成立をさせたイエス・キリストに対して忠実なんですよ。どんなふうに忠実なのか、ヨハネ第1の手紙の1章の今9節読んだけど7節でこう教えてる。ヨハネ第1の手紙の1章の7節でこう言ってる。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。この言葉に忠実だったんですよ。誠実じゃないんです、忠実なんです。でその次9節いきますよ。 神は忠実で正しい方ですから、これもですね、正しい訳じゃなくて義の方ですからという日本語に訳すべき言葉なんです。義というのは何か、契約を尊敬し、契約の義務を神様の方で果たすべき義務を果たし、嘘を言わないということです。その義の神様だから、その罪を許す、あなたが言い表した罪を許すんです。だからこの言葉の裏を返したら、罪を犯したと気がついているのにそれを神様に謝らないでいれば、神様はその罪を許さないということになるわけでしょ。いつまでも罪として残るものとなるということを言っていることになるわけです。けれども、神様に罪を犯したと気がついた時にその罪を謝れば、神様はその罪を許してくれるんですよ。これ約束なんです。しかもその約束は神様が自分自身にしたものであるし、十字架の死と蘇りとを通して人類に救いの道を開いたイエス・キリストにもしたものなんです。だから神様の方で破れっこない規則なん、約束なんですよ。いや、そればかりじゃない。その次何と書いてあるか、全ての悪から私たちを清めてくださる。悪という日本語に訳されているところは、原本では不義、義でないものという言葉に訳すべきギリシャ語が使われております。つまりこれ何を言っているかといったら、自分では神様に罪を犯したという意識を持っていないけれども、実際には神様に罪を犯しているというものに対して私たちを清めてくださる、罪を犯さなかったのと同じに取り扱ってくれるという約束をしているんです。このことはですよ、神様は義の神様であるということは、あなたが神様に対して罪を犯したということが分かったときに、その罪を神様に謝れば、神様は謝った罪を許してくれるというだけでなくて、罪を犯したということを意識をしないで犯している者に対しても許す、それだけでなくて神様との関係を義の関係に戻してくれるという約束までしているんです。だからですよ、神様に対して罪を犯したと分かったときに、あなたが自分で認識したときに、その罪を謝るということをしていなければ、いや、していればと言いましょう、していさえすれば、あなたは神様に対して罪の意識を持つ必要が全然ないんですよ。謝りました、ありがとうございますと思ってそのまま前進すればいいんです。もっとはっきり言いましょう、神様に罪意識を持つことが神様に対して大きな罪なんです。私みたいに罪深いクリスチャンもこれで大きな罪はないんですよ。何のためにイエス様が十字架で死んだのか、罪を許すためにやってるんです。だけど私みたいな罪深いクリスチャンだということ、その罪意識を持つこと自体が神様に対して大きな罪なんです。十字架で死んで人類の罪の贖いをしてくれているイエス・キリストに対して大きな罪を犯していることなんです。今ですね、ここではヨハネ第1の手紙の一章九節を具体例として捉えたんだけれども、神は義というものは他の分野においても大切なものとなるんですよ。注意していただきましょう。あなたはキリストイエスにあって神の義となっている人なんですよ。コリント第2の5章21節を相談していて、だからあなた自身が義となっているものとしての行動を取ることが必要です。神様に対してもキリストにある兄弟姉妹に対しても、あなた自身が神様の教えに忠実なければいけない、契約の上での神様に対しての義務を果たさなければいけない。神様は隣人を愛せと言っている、義務を果たさなきゃいけないというのがこの二つ目になるわけです。三つ目に行きましょう。三つ目はですね、まず聖書を読むところから入っていきたいと思います。結構な数の聖書を引用いたします。まず最初、申命記の10章を読んでみましょう。申命記の10章の17節を見ていただきましょう。間に合わなかったらどこを引用したのかだけ書いておいて、後でご自分で調べていきましょう。申命記10章の17節ではこう言ってます。あなた方の神主は 神の神、主の主、偉大で力あり恐ろしい神、偏って愛することなく賄賂を取らないと言ってる。偏った愛すことをしない、つまり神様は全部の人に公平なんだと言ってる。ロマ書の2章に行きましょう。もっとはっきり分かります。ロマ書の2章の6節から言ってみましょう。ロマ書の2章の6節から読んでいきます。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命をも与える。党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるんです。患難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシャ人にも悪を行う全ての者の上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも善を行う全ての者の上にあります。神にはエコひいきなどないからです。これでわかると思う。ペテロ第1の手紙の1章の17節見ていきましょう。ペテロ第1の手紙1章の17節ではこう言ってる。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのならと言ってる。神様は公平に裁く方です。ロマ書の10章に戻っていただきましょう。ロマ書の10章の12節を見ていただきましょう。ロマ書の10章の12節ではこう言ってる。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあらえるからです。ガラテヤ書の2章の6節では、ガラテヤ書の2章の6節ではこう言ってる。それをそして主だった人ものと見られる人たちからは、彼がどれほどの人たちであるにしても私には問題ありません。神は人を分け隔てなさいませんと言ってる。もう一ついきましょうか。エペソの6章を見ていただきましょう。エペソの6章の9節では、主人たちをあなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい、脅すことをやめなさい、あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているからです。つまり神様は誰に対しても公平なんですよ。だから神様の基準に合ったことをしていなければ、神様の方では約束しているものをその人に与えることはできないんです。実践することはできないんです。だけれども神様の基準に合ったことをしていれば、神様の方では約束していることを必ずその約束の通りにしてくれるんですよ。約束を破るということはしないんです。なぜか、全能の神様だからですよ。神様はサタンに対しても公平なんですよ。どんなふうに公平なのか。今は活動を許しているけれども、つまりサタンが地球の支配権をアダムから騙し取ったから、サタンが地球の支配権を持っているということは認めているけれども、だから活動を許しているけれども、やがて来る審判の時には永遠の火と硫黄の池に投げ込まれるという約束に対して公平なんです。だもんだから、サタンもその手下どももその時が来るの知ってるんですよ。証明しましょうか。マタイの8章開けていただきましょう。マタイの8章の28節からの出来事を読んでみましょう。それから向こう岸のガダラ人の地にお着きになると、悪霊に疲れる人が2人墓から出てきてイエスに出会った。彼らはひどく凶暴で誰もその道を通れないことであった。すると見よ、彼らはわめいて言った。神の子よ、一体私何をしようというのですか。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しみに来られたのですか。脚注に何と書いてあるか。定められた審判の時と書いてある。ところでそこからずっと離れたところにたくさんの豚の群れが飼ってあった。それで悪霊どもはイエスに願ってこう言った。もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の群れの中にやってください。イエスは彼に行けと言われた。すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れの全体がどっと崖から湖へ駆け下りていって水に溺れて死んだ。飼っていた者たちは逃げ出して町に行き、悪霊に疲れた人たちのことなどを残らず知らした。すると見よ、町中の者がイエスに会いに出てきた。それでイエスに会うと、どうかこの地を立ち去ってくださいと願った。 まだその時ではないのに、定められて審判の時ではないのに、なんでこんなことするんだというような言い方をしている。だからあの連中はその審判の時が来るの知ってるんですよ。ヤコブの2章で言ってみましょう。ヤコブ書の2章の19節ではこう言ってます。あなたは神がお一人だと信じています。立派なことです。ですから悪霊どももそう信じて身震いしています。神様は公平であり、裁きを悪霊ども知っているんですよ。だけどもこの神様が公平な方だ、公正な方だ、人を偏って見ない、エコひいきをしないというのが一体どういう意味を持つものなのかということは後ほどですね、もう少し調べてみたいと思っております。4つ目に行きましょう。ヨハネの福音書の17章の、ヨハネの福音書17章の23節を見ていただきましょう。4つ目にはこういうことがあります。ヨハネの福音書17章の23節でこう教えている。イエスも言った言葉です。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。つまり私たちクリスチャンを愛している。どういう愛し方か。天にいる父として、お父さんとして私たち神の子供たちを愛しているんだと言っています。もう一ついきますよ。同じヨハネのこの3章の16節を見ていきましょう。3章の16節ではこう言ってます。神は実にこのその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この世の人をも愛している。どういう世の人か。これから神の家族に帰ってくるこの世の人たちです。まだその時点で帰ってきてない人たちをも愛している。だから一人子を十字架で死なせるほどのことをして救いの道を開いたという。ところがですね、ここでもって先週神様とはどういう方なのかという学びをしたときに、神様は愛ですということについての説明いたしました。思い出してほしいんです。これ主に旧約聖書に書かれていることなんですけれども、例えて言えばですね、イスラエルの民がエジプトを出てカナンの地に向かって行った時に、イスラエルの民に妨害をしたアマレクの人たちを罰すると言って、子供や血のみ子までも皆殺せという命令を出しました。思い出したでしょ。これでも神様愛なのかという質問に対して、あの時に聖書こういう説明したんです。アマレク人の子供や血のみ子があの環境で育っていれば永遠に地獄で過ごさなければいけない運命にあるのを神様が知っているから、まだ神様に対して大きな罪を犯す前に、そして天国に行くことができないようになる前に、この人たちの霊が天国に行けるようにしたという説明いたしました。神様はこの地上での50年の生活、60年の生活というものを見ているんではなくて、永遠という期間から見て天で生活をすることができるようにするのと、地獄でサタンと一緒に生活を送らせるのと、どちらが本当の愛かという立場から物事を判断している。一時的な甘やかしはしないと言ったわけです。ところがですよ、今引用したヨハネの福音書では、神様は、天の父は神の家族の神の子供たちを愛していると言っている。これわかると思う。それだけじゃない。イエス・キリストの十字架を通して異邦人にも救いの道を開くほどにこの世の人を愛していると教えている。この点でですね、先週を学びをした神は愛ですというのと、今この聖書で引用している神は愛ですというのと違いがあるんではないかと質問、疑問が出てくるかもしれないんです。この違いがイエス・キリストの十字架での働きなんですよ。そしてその十字架での働きに伴って、人類の代表者として神様に対する全ての罪の支払いを済ませ、サタンとその手下どもを力抜きにし、天の父と新しい契約を成立をさせ、キリスト教を発足させることによるんです。ではあるけれども、コリント第2の5章の時にペトロがやって、ポールがやってみたいに、 不貧困な者に対してはそいつを肉体を殺してでも霊が天国に行けるように動こうと動きを取るぐらいのことをやるんですよ、神様の方でも。古い契約の時代にはイスラエルの民は包皮の肉を切り捨てるという形で割礼を受けることでもって神様との契約を成立していたわけです。だから契約を成立させている人だけが神様からの契約に基づく祝福を受け取ることができる身分となっておりました。この形の契約というものは生まれて8日目に包皮の肉を切り捨てるということをすることでもって初めて成立をする契約だったものですから、イスラエルのその民には自由意志というものが入っていないんですよ。親の責任において自分の子供に割礼を施し神様との契約を成立をさせ、契約に基づく恩恵と契約に基づく義務と持たす人生を送らせるようにしてたわけです。神様の方では包皮の肉を切り捨てていないもの、そういうものはその民から断ち切れ、私の契約を破ったものであるとまで宣言してるんですよ。これは創世記17章で言ってる。ところが新しい契約が成立してからは昔の異邦人と呼ばれていた人たちにも救いの道を開いてからというものは、神様の方では誰もが一人残らず神様を天の父と呼ぶ関係に入ることができるようにしたわけです。誰もが一人残らず神の家族のものとなってこの世での生活が楽しい豊かなものとなるというだけでなくて、永遠という期間神様と一緒に楽しい豊かな生活を送ることができる道を開いたわけです。誰もが神様が持っている力、能力、豊かさ、心の平和を持つことができる道を開いたんですよ。そうしておいてその神様の愛を受け入れるか、それとも受け入れないか、人間の方で選ぶことができるにしているんです。神様の方では準備しているものは強制しないんですよ。あなたの自由意志で選べるようにしているんです。ここで注意してくださいよ。ちょっと聖書から離れますよ。教会の牧師としての言葉を申し上げますよ。神様は愛です。私たちに全てのことについて選ぶことができるようにしてくれております。けれども私たちが選んだものに対しては選んだ私たちが責任を取らされます。神様は愛です。だけれども甘やかしということはいたしません。義の神様です。規則として与えているものには従わなければ、その責任、結果に対する責任は従わない人が負わなければいけないということになります。誰に対しても公平です。人分け隔てをしないんです。これが神様の本当の愛の姿なんですよ。5つ目に行きましょう。5つ目に行きます。創世記の21章の33節を見ていただきましょう。創世記21章の33節を見ていただきましょう。アブラハムはベールシェバに一本の柳の木を植え、そのところで永遠の神、主の名によって祈った。つまり神様というのは永遠の神様です。死ぬことがない神様なんですよ。だからアダムの時以来サタンの支配の下に生まれ、神様の教えに背いていた罪というものをあがなうためには、キリストが、救い主が、人の子イエスとしてこの世に生まれてこなければ、人類の代表者として十字架で死ぬことができなかったわけです。イエスがこの世に生まれてきたのは、年代的に調べてみると、アダムが神様に罪を犯して、自分の方からサタンの支配の下に入って、地球の支配権をサタンに渡してしまってから4000年も経ってからのことなんです。質問となるのは、どうしてこんな長い期間が必要だったのか。全能の神様にはもっと早くイエスをこの世に送って人々を罪の生活から贖い出すことができなかったのか。なぜ旧約聖書の時代の人たちはサタンに牛耳られて苦しい生活を送らなければいけなかったのか。神様から選ばれた民、イスラエルの民というもの、ユダヤ人でさえも苦しいところを通らなければいけなかったけれども、あの当時の異邦人と呼ばれている人たちは イスラエルの民と比べてみてもっともっと苦しいところを取らなければいけなかったんですよ。なぜ救い主、つまりメシアというもの、イエス様は早くこの世に生まれてくることはできなかったのか。こういう質問は、神様という方は死ぬことがない、永遠という期間生きているということを理解したときに、そして永遠に生きているものであるだけに、死ぬことがないだけに、人の子イエスとして生まれてこなければいけなかったという理由を考えると、でなかったら死ねないわけですから、4000年の年月が必要だったということが分かるようになってくるわけです。その上に神様は公平な方です。サタンに対しても公平なんですよ。だからサタンにも準備期間を与えなければいけない。だから4000年という期間が必要だったということになるんです。6つ目に行ってみましょう。6つ目にはですね、歴代史第1の28章の歴代史第1の28章の9節を見ていただきましょう。これはソロモンに向かって言った言葉の中に入ってるんですけれども、歴代史第1の28章の9節でこういう神様だということを言っています。我が子ソロモンよ、今あなたはあなたの父の神を知りなさい。全く心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自身を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまで退けられる。主はすべての心を探ると言って、すべてを見通しているんですよ。これマタイの福音書の6章で証明してみましょう。マタイの6章の1節から読んでみましょう。イエス様の口を通してこう教えております。すべての心を探るというのは一体どうなのか、すべてを見通します。マタイの6章1節からいきますよ。人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。だから施しをするときには人に褒められたくて、街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方には告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているんです。あなたは施しをするとき、右の手がのしていることが左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。同じ6章の16節に行きましょう。断食をするときには偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見られるようにと、その顔をやつすのです。誠にあなた方には告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているんです。しかしあなたが断食するときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人に見られないで、隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。心を見るからですよ。マタイの10章では面白いんでいきましょう。30節だけ見ていただきましょう。神様とはどういう方か、10章の30節だけ読みますよ。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。私がですね、以前にここを見た時ですね、ひねくれたもんだから髪の毛を皆さんもブッと抜いて、頭の髪の毛、神様感情できますか、何本か減ってますよ。神様、はあ、知ってるよ、3本減らしたんだろ、うん、もう無駄ごまかせないんですよ。ルカの16章を見ていただきましょう。ルカの16章の14節と15節とを見ていただきましょう。ルカの16章の14節です。さて金の好きなパリサイ人たちが一部指示を聞いてイエスを嘲笑っていた。イエスは彼らに言われた。あなた方は人前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められるものは神の前で憎まれ嫌われます。神様心を知ってる、見抜く。ヘブル書の4章では13節でもって、ヘブルの4章13節では、作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸でありさらけ出されています。 私はこの神に対して弁明をするんですと言って、これぐらい聖書を並べたらですね、今更付け加える必要はないだろうと思う。神様はあなたの心を見抜くんですよ。あなたが建前で言っているのか本音で言っているのか見抜くんですよ。けれどもここ大切ですよ。建前で言っているものを神様は建前で言っているという解釈をして、で隠している本音の部分に基づいて反応してくれるかというと、そうではないんですよ。これが大切なんです。あなたの口から出た言葉をあなたの本質と見た動きを取るんです。けれどあなたの心を見抜きます。だから何を言いたいか、神様に向かって建前を言うとあなた自身を不利な立場に持っていくことになるんですよ。この点で建前を言うことにならされている日本人は重々を気をつけることが必要になります。建前で言っていることは神様に向かって嘘をついていると神様解釈するんですよ。7つ目に行きましょう。民数記の23章の7つ目、民数記の23章の19節を見ていただきましょう。民数記23章の19節だけを引用します。神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることはない。神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか。神は人間ではなく偽りを言うことがない、嘘を言わない、嘘を言うことができない。だから約束したことを必ず守るんですよ。証明しましょうか。エレミアの書の1章の12節を見ていただきましょう。ところがこれはですね、解説をしなければこの意味が分かりません。エレミアの書の1章の12節を読んでみたいと思います。こんなこと言っている。数度書は私に仰せられた、よく見たものだ、私の言葉を実現しようと私は見張っているからだと書いてある。これだけでは何のことか分かんない。私は私の言葉を実現しようと私自身が見張っているんだという、何か神様の口から出た言葉が嘘にならないように、どういうような言葉を口から出すのか私自身が見張っている、気をつけている、気をつけて言葉を言っていると言ってるんですよ。ここで神様じゃないか、これだけ気をつけてるんですよ。で嘘をつかないんですよ。エゼキエルの書の12章の25節を今読んでみましょう。エゼキエルの12章の25節でこう言ってる。それは主である私が語り、私が語ったことを実現し、決して伸ばされないからだ。反逆の家よ、あなた方が生きているうちに私が言ったことを成就する。これは付け加えなくてもいいだろうと思う。マタイの5章に行ってみましょう。マタイの5章では18節でイエス様がこう言いました。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り立法の中の一点一角でも決して捨てられることはありません。全部が成就します。同じことがルカの21章で、ルカの21章の32節と33節で言ってます。ルカの21章の32節33節言ってる。誠にあなた方に告げます、すべてのことが起こってしまうまではこの時代は過ぎ去れません。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。神様嘘をつかないという。けれども神様は神の民に、神の家族に生まれ変わりをした人に同じことを要求するんですよ。私が聖であるように、清いものであるように、あなた方も清いものでありなさいと言ってるからです。八つ目に行きましょう。ヨハネの福音書14章の、ヨハネの14章の16節から読んでいってみましょう。 ヨハネの福音書14章の16節から読んでいきます。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで要はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方に分かります。これまず16節って分かって、16節17節って分かっていたけれども、イエス様がイエス様の身代わりとして聖霊を送るという、その聖霊が我々の中に宿ると言っている。20節いきますよ。どうなることだ。私イエスキリストが父におり、あなた方が私イエスキリストにいる。これを図に書こうと思ってなかなか書けないんだけれども、で何を言ってるか簡単なんですよ。イエス様が父にいる、天の父にいる、死なる神とイエスキリストと、それから聖霊とがあなた方のあなたの中に宿る。つまり神の家族に生まれ変わりをした一人一人の中に宿っていると言ってるんですよ。だから父なる神とイエスキリストと聖霊とがあなたの中に宿っているんですよ。そして神の家族に生まれ変わりをしている人がどういう状況を守れば、その人に宿っている父なる神イエスキリストそして聖霊が力を出してくれるようになるのかという条件をこんな風に教えているんです。同じヨハネの14章の23節読んでみましょう。こう言ってるんです。イエスは彼に答えて言われた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない者は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わせた父の言葉なのです。つまりイエス様の言葉、教えを守る。そうしたらこの三人の神様がこの中で宿ってくれていることになる。そして力を出してくれると言っている。これが八つ目です。心の詰めに行きましょう。旧約聖書の一番最後の章、マラキ書の3章の6節を見ていただきましょう。6節の頭だけ引用します。マラキ書の3章の6節を見ていただきましょう。こう言ってるんですよ。主である私は変わることがない。ヤコブ書の1章の17節では、ヤコブの1章の17節ではこう言ってる。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移り行く影はありません。つまり天の父は変わらないと言ってるんです。ヘブル書の13章の8節を見ていただきましょう。ヘブル書の13章8節では、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。変わらないと言ってる。イザヤ書の40章では、イザヤの40章では28節でもって、イザヤの40章の28節では、あなた方は知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることもなく絶え間ることもなく、その英知は計り知れない永遠の神様だ。つまり変わらないと言ってる。あなたの中に宿る父なる神イエス・キリスト、そして聖霊は変わることがないんです。約束を守る方なんです。いや、契約の義務を果たす方なんですよ。問題となるのは、じゃあ、あなたの方はどうなのか。あなたが最初クリスチャンになった時の思いと今と変わっていないかどうか、自分の都合よいように変わっていっているということはないかどうかが問題なんですよ。 こういう特性を持っているのが神様です。もしもあなたがイエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをし、神様によって準備されている喜びに満ちた生活を送ろうとするのならば、神様によって準備されている祝福を手に入れたい、入れた生活を送りたいと願うのならば、神様を喜ばせる動きを取りたいと願うのならば、あなたは今ここでリストしたこの9つの神様の特性、性質というものを理解をしていさえすれば、そしてあなたが神様のその特性、神様の性質に合った行動を始めれば、あなたの毎日の生活は心に平安があり、物質的にも経済的にも豊かな生活となり、健康に恵まれ、楽しい毎日の生活となるんですよ。一つこんな具体例出しましょうか。例えばですね、今並べたこの特性を2つ合わせて考えみたらどうなるか。まず最初、神様は公平です。人は軽だったりしない。もう一つ、神様は約束したことを必ず守る、嘘をつかない。この2つを基盤として、例えばですよ、マタイの6章33節の教えをあなたが行動で移すとしたらどうなるか。神の義とその国、その国と神の義とその国とまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて全てのこれらのものを与えられるという。神の国とその義を求めたらば、その状況を満たせば、神様が約束している毎日の食べるもの、飲むもの、着るものなんていうものを神様ので与えてくれると約束してるんですよ。それに対して確信を持てるわけでしょ。状況を満たしていさえすれば。ヤコブ書の4章では一体どう教えてるか。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすればと言ってる。あなたが神の教えに従う、あなたがサタンに立ち向かう、それだけのことをすればサタンはあなたから逃げ去らざるを得ない立場に置かれている。神様があなたからサタンを追い飛ばしてくれる。確信持ってるわけでしょ。神様約束してるんだから、嘘をつかないんだから、誰にでも同じだけの取り扱いするんだから。ヨハネの15章7節ではこう言ってるんですよ。ヨハネの福音書15章の7節ではイエス様の口からこういうこと言った。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。約束ですよ。だからどうしたらいいか。あなたがイエス様にとどまり、イエス様の言葉、教えがあなたにとどまっているのならば、この状況を満たしていさえすれば、あなたが欲しいものは何でも求めなさい、必ず叶えられる。約束してるんですよ。まああと1分間足らずだけども、これでいくことをお知らせいたしましょう。皆さん何人かですよ、この教会で起こったことが何人かにもお知らせしてるんだけども、こういうことをお知らせしましょう。皆さんご存知のように、毎日を私は礼拝の献金の時にですね、イエス様のため、福音のために捧げたものには100倍の祝として返ってくるということをですね、神様の約束に基づいて献金のお祈りとしてしております。これはマルコの10章29、30の約束に基づいたものです。で、ある人は、名前言いません、当時は教会員でもなかった、クリスチャンにもなってなかった人がですね、私のその言う言葉を100倍の祝として返ってくるというのは本当なのか、それともただかっこいいことだけ言ってるのか、試してみたくなったというんです。そしてですね、ある金額を献金箱の中に入れたというんですよ。そして入れながらですね、東が言ってることは本当ならその約束を果たしてください、そうやって私に証明してください、私は神様、あなたが本当にこの金額を100倍にして私に返してくれることを見たいんですって言った。でこういう形でこの人が献金したということは私知らなかったんですよ。後になってこの人本人から聞きました。だから私が質問した、本当に100倍になって帰ってきましたか。とその人、いいえって言うんですよ。私は嘘をついたことなんだ、神様の言葉は約束だから、それをそのまま引用してお祈りしてるのにと一生思ったことがある。とその人がその後だって、100倍になって帰ってきたんじゃないんですって言う。1万倍になって帰ってきました、これが神様なんですよ。時間になったからやめてきましょう。わかります。こういって神様とはどういう方なのか、しっかり理解して動き始めたらば、このことってしてくれるの平気なんですよ。だから神様とはどういう方なのか、しっかり認識しろというのがこれなんです。お祈りいたしましょう。